どうも、オレンジです。
豆知識。ペンギンは、北極にはいない。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
オレンジさん、お尻拭いてますか？
それは何かの方言ですか？お尻拭いてますかって、ブブ付けいかがですかみたいなこと？
どういう意味だと思う？じゃ
あ。なんだ、自分の責任を持ってますかみたいなことかな？
随分、そのままの方言でも何でもないじゃないの。ケツ拭いてますかっていう。なんか、そうそう、それは何ヨニゲア本舗のリーダーかなんかで俺は聞いてる感じなんで。
インゴか、インゴかなって。お尻っていうこうね、
はい、どうすか、
丁寧な言い方をして。
拭いてます？
そうですね。まあ、自分自身のっていう意味合いでは言えば、お尻拭けてるかなと思うんですけど、
はい、
まあ、他の人のところ、ね、
社会のケツは拭けてんの？
社会のお尻は、ちょっとごめんなさい、拭けてないかもしれないですね。っていう言い方。
あなたから拭いていかないと、会より始めようだから。
そういう積極性っていうか、能動的な行為なんだね。
能動的に行くのよ、やっぱそれは。
そうなんだ。
本当に。
そうか、
そう。そういう、そういうことではなく。
なく。
まあね、もう2月に入っちゃいましたけど。
はいはいはい。
まあ、でもさ、旧正月って言ったら今頃だよね。
ああ、そっか。中国というか、中華街とかではそろそろかな。よくやってますよね、祭りね。
全然さ、その認識が緩くて、なんか、なんだろうな、藤井聖堂さんとかに聞きたいけどさ。
はいはい。
年末が今、時期だとしたら、ちょっと説得力があるっていうか。
ほう。
やっぱ、雪降るじゃん、この時期。
まあそうですね。降ってますよね。今ね。全国的にもすごい。日本は。
だから傘地蔵とかさ、年末年始の話じゃん。
ああ、はいはい。あ、でも、1月からもう降ってたんじゃないの？向こうでは。そうでもないの？今だけなの？
まあまあまあまあ、それ言えば別に12月だって降りますけど。
うん。
雪がガッツリ降る時期って言うと今ぐらいじゃないですか。多分、ピーク。
そうなんですね。そっかそっか。
まあ、わかんない。これが違ったら、どうぞ、気象庁にお勤めの方、教えていただきたいですけど。
うんうん、
だから、まあ、傘地蔵もそうだし、あと、赤穂浪士。
はいはいはい。忠臣蔵。
赤穂浪士ってさ、はい、実際はいつの話なんだと思う？
ああ、なんか調べたこと
ある。これ、俺答え持ってないんで、知らないんですけど、でもさ、今は12月の、まあ、にやってんだろうと思ってるけど、本当はさ、1月半ばぐらいの話なのかもしれないじゃん。
まあ、忠臣蔵自体も今やらなくなっちゃいましたからね、テレビでね。
いや、まあ、それも、そんなこと言い出したら。そんなこと言い出したらあれよ。うん。うん、なんだよ。
12月14日ですって、キラ亭に打ち入りしたのは。12月14日。
いや、だからそれが旧暦なのか、新暦なのかよ。
なるほどね。そこらもわかんない。
そう、そこよ。それは、そうなんだと思うけど。だからなんか、
旧暦、今俺、
で、あ、旧暦ってことは、だからおそらく今の1月の半ばぐらいだってことでしょ？
そうですね。計算でいくと。はい。
そう、だから、なんかその、俺らが思ってるとちょっと言いましょうか。日本のその、年末のなんか感じっつうのは、やっぱちょっとずれてんじゃないかなと思って。
なるほど。
うん。そう。だからこれで整合性が取れたので改めて言いますけど、年末年始、トイレットペーパーどうしてたって話なんですけど。
直接的な言葉だったね。
そう、まあまあ別に俺は、だから年末年始は、まあ、ごめんなさい、新暦の方なんですけど、
はい、
ちょっといいペーパー使ってやろうって思ってさ。
なんでだ？唐突にどうして？
いや、なんか、年末年始ぐらい、いいティッシュ使いたい。いいお尻の拭き方し、お尻を よく拭いてあげたいっていう気持ちがさ、あってもいいじゃん。
いつだって洗ってほしいし、いつだって優しくしてほしいと思うけど、そうなんだ。年末年始だけなんだ、そこは。
だけ。だから、それを、本当にもう、本当に、君はね、そういうふうな、言語感覚でいるから、もう反省した方がいいよ。
何がだよ。何がだよ。
年末だけじゃなくて、年末はよりっていうことでしょ。
あ、いつもは2枚なのを3枚とか、ミルフィーユにしてあげよう、みたいなこと
2枚がいいかどうかの感覚がまだちょっとわかりませんけど。
ダブル、ね、ダブル、シングルダブルってありますから、ダブルだったのが、ちょっと豊かにしてあげようってこと、
ちょっと話難しいな。お姉さんだけどさ、お尻にとって何が一番幸せだと思う？
お尻を自分自身と考えるとすると、自分自身を幸せにするためには。
いや、自分自身でしょ。お尻こそ自分でしょ。
トイレの環境全体だと思いますけどね。そのトイレットペーパーだけじゃなくって、座り心地とか、ウォシュレットとか。はい。
うんこと死体の復権って映画を見たんです。
はいはい。去年ね。
で、
ありましたね。
あれで出てくる中で、お尻を拭くものも出てくるわけですよ。
ああ、なるほど。紙だけでなくってことね。いろんなパターンがありますよと。
紙だけでなくじゃなくて、紙じゃないのよ。
はあ、前提が。
要するに山の中で、まあ言うと、のぐそするわけです。
はいはい、そういう映画でしたね。主に。
で、まあ、した後は、いつ頃どうですみたいなことを記録を取っていくんですけど、番号みたいなのつけてね、はい。だけど、当然その自然に返すものだから、そのなんか、人工で作った、石油で作った、紙とかは使わない方がいいじゃないですか。
なるほど。
分解遅くなっちゃうし。そう、だから、うん、お尻を拭くのに向いている葉っぱみたいなものを選んでらっしゃるんですよ。
ほ
ー。で、映画本編でも、いや、これはね、もう紙なんか全然比べ物にならないぐらい気持ちいいっすよ。みたいなのとか出てくるわけ。
葉っぱで。
葉っぱで。というか、よくサイトでも調べると、やっぱ何、葉っぱの表面の、心地よさみたいなものが、いや、もうほんと絹ですね、みたいな感じのものもあったりするわけです。
ちゃんと取れるんだ、それで。
取れる。俺ね、ちょっとね、そこはもしかしたら血学っていうのを作ってほしいですけど、どういう構造で俺、あれやってるのかあんまわかんないんだよね。
なんかね、葉っぱってスベスベしてるイメージは、紙とかだったらその間になんか穴とか開いてるし、そこで拭き取るっていうイメージが取れるんだけど、うん、葉っぱってそれができるんだ。う
ん、いや、できる。いや、むしろ紙だって説明できないよ、俺。
なんかハンコみたいにペタっていうのだったらイメージできるというか、行中検査みたいなイメージだったらいけるんだけど、なんか、うん、取れるの？本当に取れているの？
葉っぱの表面っていうのは、すごいいろんな種類があるわけですよ。はい、表面小さい毛がわーってあったりだとか、ちょっとザラとした感じだとか、まあ、毛みたいなものがものすごく細かくて、触り心地がいいみたいなものとかあるわけですけど、
はいはいはい、
まあ、俺もわかんない。わかんないんだけど、一応そういう葉っぱで拭くみたいなのも出てきてさ。
はいはいはい。
で、そうなってくると、ティッシュ、ペーパー、トイレットペーパーはゴールじゃないんじゃないかな、みたいな。
なるほど。トイレットペーパー業界もね、いろいろと努力されてますよ、それぞれに。紙の種類とか、香り付けとかいろいろ工夫されてますけど、そこに反旗を翻し、
業界の努力とかね、
葉っぱで、
そういうことを言うと、なんかね、既存の業界を守る、既得権益側に立つことになるから。
まあ、権益ゼロですからね、葉っぱ側にはね、確かにね。野原ですから、野ですからね。
そうですよ。なんならちぎられるぐらいだから痛いぐらいですけど。
はい。逆に怒ってるかもしれないですよ。葉っぱの気持ちを考えるのと同様に、葉っぱの、違うわ。何お尻の気持ちを考えるのと同様にね、葉っぱの側の気持ちも考えた方がいいのかもしれないですけどね、その場合はね。
はい。何でも相対化で同じオレンジさんのご意見ですけども。
平等、フラット、大事。
フラットじゃないよ。あなたの、あなたの意向がものすごく入ってるの、その話は。
そうかな。
まあいいけど、まあ、とにかく、
お尻以上に考えるべきだと、はい。うん。
もう、いや、そんなこと言ったら、お前、あれだろ、飯なんか食えないぞ、そんなこと言ったら。ありがたくいただきますって気持ちでいかないと。ね。
相対化は怖いですよね。全体主義とかついちゃう。怖い怖い。
恣意的だから。まあだからとにかく、そのティッシュペ、トイレットペーパーを、まあごめんなさい。結局俺も既得権益側なんですけど、ネピアの中でいいやつを。
そうでしょ
そう。でもあなたに言われたから、旗と、 もしかしてこれ違ったのかなと思って話の前提から崩れ去ったんですけど、うんうんうん、まあ一応、なんか、2枚の重ねてるやつなんだけど、なんかその文様みたいなのがついてるさ。とってもいい。
はいはい、ありますよ。
ティッシュ、ペーパーを、まあ、購入しまして、年末年始はそれでね、うん、うん、心も体も、お尻も、心地よく過ごしたっていうことなんですけど。
はいはい。
そう。なんか年末年始、特別なことってあるのかなと思ったけど、おそらくだけど、いや、僕はいつも通りでって答えると思うんで、秒速で回答してもらっていいですか。
年末年始にトイレットペーパーを変えたかった話？
特別なことはされましたか？
特別なこと
してませんでいいから。してませんでいいから。
してないかなー、してない、ね。
一応考えるふりをする。
記憶を掘り下げても、うん、特に変わ、まあ、仕事変わったりしたけど、そんぐらいだね。
いいよ。
仕事が変わるってでかいからね。ライフタイム変わってるからね。年末に変わったの？年末年始じゃないですか。去年のまあ12月からだから、っていう意味ではそこから変わってますかね。だから。
そうか。まあ、俺が、の意図してることでないことは分かってるという前提のもとに、ね。
トイレットペーパー以上にガラッと変わってますよ、生活は。
年末年始に特別なことをやりますか。例えば、箸を、ね、いつも使ってる箸じゃなくて、なんか、特別な箸使ったりするじゃないですか。あれはやっぱそういう風なことの一環なんじゃない
かと。ああ、あれはあり
ました
。しかもだって、おとそだって年末年始はね、お飲みますし。
だから、
おせちだって食べますし。
はい、もうじゃあいいっす。
トイレットペーパーを変えるってことじゃない？うん。
じゃあそういう、
そういう、
だから、私だけのこういう特別なことをしますみたいな、はい、そういう話を、例えば年末に、私は食器を入れ替えることにしてるんですとかさ。
ああ、ほほほほほ。
この時期だけは、洋服を、着物にしてるんですとか、そういうことですよ。
してない
です、ね。で、大丈夫。おりさん。リズムで出ない人知ってるから。
なるほど。ポンさんの求めた回答はしてないよ、かぶせ気味に行くことだね。
そう。
しない。
そうよ。
してないっす。あ、それだったんだ。
そう。秒速で答えて欲しかったのに、なんか。
そんな無意味な質問はダメですよ。
うるさい
よ。それは自分で解決していただかないと。
毎回無意味やってんのよ。
オレンジさんはしてません。
やめて。
してませんでした。
30分しかないのに。
ゴーゴ
ー。ああ、もう。これ毎回しないようにしてんのに、毎回こうなっちゃうのね。切ないんですけど、うん、さあ皆さん、前回と同じ時間に戻ったような、そのタイムスリップラジオ、タネラジでございます。よろしくお願いします。
はい。いやいやい。
はい。では、コーナー参りましょう。人間、百景。人間らしい風景を紹介しているコーナーでございます。私、ポンの方から自由律俳句風なものを読みまして、それを想像を連鎖にしていただきながら始まるというコーナーです。
うん。
さあ、では、早速参りましょう。呼び出し声が歌。呼び出し声が歌。はい、ということでございますが、まあ、これはね、一応気持ち的には、なんかこう、なんつうの、自分中心で存在してた私の心に、ふっとこう、なんつうのかな、なんかほっこりというとポジティブすぎるんだけど、なんか隙を見つけて、ほって背中を押されたみたいな、なんかそんな感覚があったという、まあ、そんな気持ち。が、まあ、この裏にはあるわけなんですけども、お姉さん、どんな風景だったかちょっと想像していただけますか？
これ、一応前提、さらっと聞くんですけど。
はい。
72っていうのは自由律俳句でいいんですか？
はい。自由律ですから。
あ、そういうもんなんですね。もうそこまで来てるんですね、自由律俳句は。
いや、今までも別に何もルールなかったじゃないですか。いや、俺知らないよ、厳密な。自由律俳句の、対価とかではない。ないです
か？なんか、一定の長さっていうか、最初の5文字みたいなものは守るとかそういうのあるのかなんですけど、72でいいんですね。
まあまあまあ、いいと思いますよ。 短い方がいいんじゃない？どっちかといえば。
何っていうのね。五七五じゃ何でいいんですね。そうそうか。なるほどな。こういうもんなんですね。そうっすね。呼び出し声が歌。なるほど。これはあれじゃないですかね。ファミマ？
ほうほうほう。
ファミマの、呼び出し声なのかな？入り口入るときにね、おなじみの、ててててててー。最後まで言っちゃうと、これ、もしかしたらね、権利関係難しいかもしれないね。
ないよ、
別に。てててててて。
はい。
の、あれ、あれですよ。あれか、なんか、はい、なんだろう。歌のようにして、歌っている店員さんがいたとかかな。
歌のようにして、歌ってたの？これを、あの、曲として、カラオケとして。
何出るかなみたいなね。ててて、うん、そうそうそう。なんか、あるんかな。それが歌。
分けていけばいける。後半は？後半は？
から揚げだかな。うん。
客の、オーダー、何が出るかなを、占ってるんだけど、それを歌っちゃってるんだ。
そう、から揚げくんだとね、ローソン行っちゃうから、から揚げだかな。うん。
ああ意外といろんなことが。
あ、いい感じですか？合ってます？合ってました？ファミマで合ってました？
合ってるかどうかじゃなくて、想像してもらいたいっていうだけだから。
はい。
別にいいのよ。何でも。何でもいいの。うん。
何でもよく
て。ただ、お兄さんが本当にそう思ってくれてればいいんだって。なんか受けようとか。
はは
思ってなければいいなっていうのがちょっとまあ、一応思いとしてはありますけどね。
そうですね。それは否定しきれないな。
否定しきれないじゃなくて、まあ、ちょっとわかりませんけども。うん、まあじゃあファミマで、入店音楽に合わせて歌を歌ってる風景だと。
そうですね。それも人間らしさといえば人間らしさというかね、機械が作った音に対して反応してるんですから、ね。機械は作ってないか。人が作ってるよ、多分。人は作ってるけど、そうそう。
はい。まあまあ、想像するならば、もしその歌を歌ってるとしたら、客が誰もいないところに、何出るかなーみたいなことを歌ってたら、客が入ってきて、おもおもおもってなってるみたいな感じはあるかもしれないね。
人間だかもしれないですよね。それはね。
入ってくるのが次誰かを占ってるのを歌ってて、人間だイエーイってこうなってるってことやっぱり人間が入ってきて。当たり前だろ、大体。
人間以外が入ってきたら怖いですよね。コミーね。
イノシシかクソっていうね。ちょっと残念。
ちょっと違うやつだったらね。怖い怖い。
はい。ありがとうございます。一応、俺の見たものの話をしますけど、最近ちょっと目が痛くて。
ほう。
うん、なんか、目が、まあ、だんだん悪くなってきたんです。
あら、やっぱり、お年で。
まあ、名医者に行ったんですけど、うん、実際、まあ、お年もあるでしょうし、うん、なんか、使いすぎなのが、なんか、0.5 とかさ。
そんな感じ。そんな見えてるんだ。すごいっすね。0.5 あるってすごいっすね、未だにね。すごい。
いや、そんなに年食って減っていくわけじゃない。お姉さんはもともと目が悪い人だから。
そう、禁止なんでね。はい、そうですわ。
そうだよね。まあまあ、そこはちょっとありがたいとこなんですけど、ちょっと目が痛くて、名医者に行って、で、まあ、手続きして、じゃあちょっとお待ちくださいって言われて座ってて、で、呼び出しされたわけ。うん、でそしたらさ、ポン太郎様、受付までどうぞ、みたいな感じで。
あー。
そう。いや、ちょっとこれでも足りないぐらいもっと美しい奏でだったですけど。
リズムがあるわけ、リズムっていうか、メロディーがあるわけですね。
そうそう、なんかちょっとその音の工程がそこにあってさ。だから JR とかのさ、うん、車掌さんとかも結構そんな感じあるじゃん。
いらっしゃいますって、そうそうね、ありますあります。いらっしゃいますって
言わないと。いらっしゃいますはパチンコ屋になっちゃいますから。そうそう。
次は行きはーってね。はい、ちょっと、声の使い方がね、稼れないようになって て、ね。
扉、止まります。危ないですから、書き込み上手ご了承ください。
ちょっと決まってるんですよね。
まあ、ちょっとなんか節があるじゃないですか。
はい、はい。
ああいう感じで、ポン太郎さん、まあ、みたいな。なんか。
結構昔ながらですね。
あ、
それはそうですね。最近あんま聞かないやつですね。
そうね。 そう。まあなんかね、その電話出る時もちょっと声の高さ変わるみたいな昔あったりしましたけど、うん、もうお兄さんそういう感覚ないでしょ。電話も出ないんじゃね、そもそもだけど。
自分からかけるはあるけど、あんまりかかってくることないですね。
で、かける時にさ、ちょっと、声質変えたりとかします？
いや、普通ですね。
まあ、意識的じゃないかもしれない。
お世話になっておりますって。
低い声で。どうも、オレンジです。誰だかわかります？あ、オレンジって言っちゃいましたねって、みたいな。
森聖一ですってですね。
ごめんなさい。強要したわけじゃないの。はい、ごめんね。なんか、はい、あなたの世代の人
に。なんででしょうね。ああいう言い方をするとみんな森進一につなげるのなんでなんでしょうね。
もうそんな人いないよ。多分俺とあなたぐらいだよ。ポッドキャストで森進一やってる人は。
本当ですか？そうか、うん。すぐに出ちゃった。
悲しいけど。森進一が。まあ、まあよかったですけど。はいはい、まあ、だから、なんかそういうのを聞いて、うん、なんかすごくさ、要するにちょっと落ち込んでたわけ。目も痛いし悪いし。で、病院だからさ、ちょっとそんな空気いいわけじゃないんだけど、なんかそういうの聞いちゃうと、うん、あ、なんかそうか、予備校一つもこんなやり方あんだと思ってさ、はい。まあ別に普通ではあるんでしょうけど、でも最近あんま聞かない感じのやつだから、はい、なんか不思議な。
デパートとかね、昔ありましたけどね。そうだね。はい、エレベーターの中とかね。
はいはいはい、はい。次は4階、コキホキホキホキでございます、みたいなそういうやつだよね。なんかちょっとね。
なんか今時の若い方でもそういう喋り事にされてて結構印象に残ったことありますね、やっぱりね。なんかあるんでしょうね、そういうルール的なもんがね、きっと。
ああ、なんだろうね。電車とかもそうだけど、でもなんか聞いた時、講習があるわけじゃないみたいなのも聞いたよ。
ああ、そうなんだ。ルールではないんだ。
決まってるところがあるの場所もあるのかな。そうそうそう、オリジナルな。でももしかしたらあるのかもしれないね。講習というか、先輩からの。おい、お前、不思議つけんといかんでみたいな、そういう。ごめんなさい。なんか関西弁になっちゃったけど。
マユリカっぽいですね。なんか、舞妓のネタみたいな感じですね。そうね。はい、裏では、みたいな。
はい。まあまあ、怖いね。怖い。いや、そういう話じゃないのよ。いや、多分その人が多分、あ、でももしかしたらそうね、その名医者さんでは伝統的にやってらっしゃるのかもしれないんですけど。うんうん、はい。というわけで、ちょっと短めね、呼び出し声が歌。なんか想像分かれてよかったなと思いますが。
うん、はい。伝え終わります、
はい。ということで、人間百景でした。
はいよ。
はい。では、本題に参ります。ドラマ散歩。はい。ということでですね、タネラジではですね、まあ、いろんな散歩の話をしてるんですけど、最近全く外に出ない私がちょっとバレ始めてるとこで、もう映像の中で散歩しちゃおうということで、まあドラマをね最近ちょっと見てるんでドラマでも散歩兼ねちゃおうっていうことで、うん、そんな話をしたいんですけど、はい、なんかドラマ見てて、あ、なんかこういうところ歩きたいなとか、あ、こういうとこ行ったことあるなってことを思い出すみたいなやつなんですけど、
なる。
まあ、最近ドラマもね、いろいろ流行ったりなとかあったりして、うん、まあ僕最近三上先生とかは、
はいはいはい、日曜劇をね、
見たりとかしてますけど、
はい、もちろん。
まあこれ、今回一個言いたいのは、まあ三上先生も面白いんですけど、金八のね、アイロニーとかも含めつつですけど、
はいはいはい、はい。
東京サラダボールっていうドラマが NHK でやってました。
はい、面白いです。それも面白いです。うん、
で、これはね、まあまあ、外国人の、まあ、犯罪などを、まあ、取り締まる課があって、まあ、そこの通訳さんとかも出てくるんですけど、まあ、そういう話なんですが、はい、ここで、まあ、とにかくいいのはね、新宿とか、まあ、大久保あたりの、
うん。
なんつうの、道とか、お店とかが、まあ、結構、本物だよね。本当にロケして使っているんですけど、これが出てきて、うん、で僕は行ったことあるっていうのもあって、あ、なんか、あ、はい、生々しいなっていうか、いわゆる、うん、多くっぽいシーンだ、ではなくて、なんか本当の、はい、だから、極端でもなく、かといって普通じゃないだろうみたいな感じの場所がどんどん出てて、これはなんかね、うん、面白い、場所を選んでるし、それ結構苦労もされてるんだろうなと思うんですけど、なんかこれ見てるだけで、ちょっとお散歩感覚があって、いいなってちょっと思ったりしてます。
はいはいは
い、で、それから、ドラマでね、119、エマージェンシーコールっていうのがありますけど、
はいはいはい、
月9ですね。
月9ですね。
はい、はい、そうです。月9見ないだろうと思ったけど、なんかいろいろ気持ちが動いて今見てますけど、月9を。
面白いですよ、それも。
月9 もね、今横浜の、まあ、消防署がなんかすごく手伝ってくれてるらしいんですけど、もうね、うん、横浜の署員ってことまでちゃんと出てるんですけど、
はいはいはい。
まあ、事件現場がほとんどやっぱ横浜なんですよ。で、
そうですね。
まあ、主人公は実際に通報があったところに一旦チェックしに行くみたいな、なんかそういう風な、まあ、ルーティン
が。事件があったとね。う
ん、はいはい。街をさ、結構歩くんだよね。もちろん中華街とかもありますし、うん、ちょっと細い路地だとか。で、これも行ったことがあるかないかは別にして、なんか横浜らしい空気がそこになんか匂ってて、これはなんか見てたら面白いし、うん、まあ、聖地巡りじゃないけど、どんな感じなんだろうって行きたくなる感じもあるのかなと思って、この119もちょっと散歩したくなるドラマの一個かなと思いますね。
なるほど。
はい。そして、本当に一番お勧めしたいのは何かっていうことで、ですね、今毎週木曜7時から TVK 放送されてます、ザ・ハングマン燃える事件簿って、ね、これが一番今、一押しなんですけども。
ハングマンっていうのは、首をくくる人が主人公ってこと？
現代版必殺仕事人です。
ああ、じゃあ近いんだ。そういう話なんだ。なるほど、なるほど。
これが、まあすごいんですよ。
はあはあ、
ね、1980年代の新宿の街。
はあ、
まあ、もしくは新百合ヶ丘、読売ランド。まあ、ロケ地丸分かりなんですけど、
は
あ、ここをもう完全ロケしてるわけ。
はあはあ、
だから、なんか、あ、こんなだったんだなっていうのがめちゃくちゃ分かっちゃうっていうか、新宿のあそこじゃんとか、原宿のあそこじゃんとか全部分かっちゃうんだよね。
はあ、
っていうんで、ちょっと昔のドラマって意外とそういう隙が、分かっても構いませんっていうスタンスでやってらっしゃるので、
うん、
ちょっとね、余裕がある方はザ・ハングマン、燃える事件簿も見ていただきたいなというふうに思って
ます。入れ具合
が来ました。はい、ということで、ドラマ散歩でございました。はい。タネラジは、Spotify や Apple Podcast などで週に2回ほど配信をしております。フォローなどお願いします。お便りもお待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。おいとはカルチャー中読書のオレンジと
散歩って感じでもないですけど、今やってる仮面ライダーガブでは荒川周作の極彩色かつ独特な集合住宅三鷹天明飯店住宅がホーム的な扱いでちょくちょく見られます。お天気散歩にのポンでした。
種なち、また、